恵み深い天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。あなたは本当に素晴らしいお方で、私たちとは本来ならば私たちはあなたに近づくこともできないような汚れたものです。しかしあなたが私たちに手を差し伸べてくださって、今日も礼拝する恵みをお与えくださって、そして何よりもあなたが御言葉を持って私たち一人一人に語りかけてくださることをありがとうございます。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、今日も御言葉によって私たちの心を探ってくださって、語りかけてくださって、そして私たちが一つでも二つでも御言葉握りしめて、ここから主と共に歩み出すことができるように導いてください。今日は初めての方も久しぶりの方も、みんな一緒に神様の家族として共に礼拝できることをありがとうございます。全世界の主である主の御名を今一度あがめます。これからの一切をお委ねします。どうぞ神様お語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日皆さんが礼拝堂に入ってこられて、まず皆さんの目を引いたもの、きっとそれはこの綺麗なお花ではないでしょうか。まあ、毎週お当番の方々がとっても綺麗なお花をこのステージ上に生けてくださいますけれども、今日はですね、昨日の結婚式で飾られたお花が、まあ、幸せのお裾分けのようにして、引き続き飾られています。そして今日はですね、なんとこの講壇の上までお花で飾られていて、私もこんな風にお花に囲まれてですね、あの綺麗な花が似合う男になりたいなと思わされています。まあ、牧師の特権の一つだなって思うんですね。いつもお花当番の方が生けてくださるお花を、皆さんの中で誰よりも一番近くで、私は見ることができます。そしてその香りも感じながら礼拝をお捧げすることができるのは、本当に感謝なことだなといつも思わされています。先週の礼拝の時は、確かその前の週に行われた東田姉妹の葬儀の時に飾られたお花を、やっぱり綺麗だったので、そのまま先週の礼拝でも飾らせていただきました。皆さんどうですか、結婚式の時にも、そして葬儀の時にも綺麗なお花で飾られるのは、あ、とってもふさわしいなって私は思っているんですね。この泉のチャペルの礼拝堂は、私の目の前のこの真ん中の通路の部分だけ床のコルクの色が違うんですね。真ん中の通路の色が白っぽくなっていて、これはバージンロードになっています。結婚式の時にはこのバージンロードを通って花嫁さんが花婿さんに嫁いでいく。そして葬儀の時もそうですよね。私たちはキリストの花嫁とされていますから、この地上の生涯を全うして、そして花婿であるイエス様に迎え入れられて嫁いでいく。ああ、綺麗なお花に囲まれて結婚式も、そしてお葬式も、私たちはそのようなことを嫁いでいく、花嫁である覚えさせられるのではないでしょうか。私たちの毎週の礼拝もそうだと思います。私の妹はですね、以前私に対して、まあ、兄はひげの花嫁だねって、ひげの花嫁だねって笑いながら言いましたけれども、私だけじゃないですよ、皆さんキリストの花嫁です。メガネの花嫁もいれば、ひげの花嫁もいれば、白髪の花嫁さんもいるかもしれません。みんな花嫁です。みんなキリストの花嫁として、私たちは毎週の礼拝、いつでもこのバージンロードを通るかのようにして、いつでも花婿であるイエス・キリストにお会いできるように、迎えに来られるイエス様にいつでも嫁いでいくことができるように、私たちはいつもこの心を整えて、そしてこの心を明け渡して礼拝を捧げてまいりたいと思うんですね。皆さん、今日は開かれている門、開かれている門とタイトルをつけましたけれども、イエス・キリストを救い主と信じ、 山あり谷ありのこの人生の旅路にあっても、天を見上げて忍耐を働かせながら一歩一歩主に従って歩む者に、確かにイエス様は天の御国の門を開いてくださっています。そして花婿としてやがて私たちを、花嫁を迎えに来てくださいます。なんという光栄、なんという幸せでしょうか。皆さん、私たちには少しばかりの力しかないかもしれないけれども、でもそれをもってただ一足一足主の言葉を守るものを、確かにイエス様は守り導いてくださるんです。やがてイエス様が再び来られるその日まで、私たちはただ主への信仰を握りしめて、与えられている確信をしっかりと最後まで保ち続けて、この旅路を全うしてまいりたいと思います。さて、続けて見ていますヨハネの黙示録に出てくる7つの教会、先週はその5つ目サルディスにある教会に宛てて書かれた手紙を見ました。先週の箇所覚えておられますか。先週の箇所ではイエス・キリストがサルディスの教会に、あなた方は生きているとは名ばかりで実は死んでいると言われてしまったサルディスの教会でした。皆さん覚えてますか。生きている教会って名前があったでしょ。生き生きとした信仰者に見えたかもしれない。しかし足元すくわれてしまって、実は眠っている、実は死んでしまっている。皆さん、教会がそのような姿ではあまりに寂しい姿なので、私たちもいつも目を覚まして信仰を眠らせてしまうことなく、そして天を見上げて歩んでいきましょうと先週はご一緒に確認することができましたね。そして今日は7つのうちの6つ目の教会です。今日はフィラデルフィアにある教会に宛てて書かれた手紙をご一緒に見てまいりたいと思います。7つの手紙のうちの2つだけです。このフィラデルフィアの教会への手紙にはイエス様からの非難の言葉、責めるべきところがあるという叱責する言葉はないんです。これ7つの教会のうちの2つだけです。これは称賛の言葉だけがこの教会には書かれていて、そしてそこにある素晴らしい約束が彼らに告げられているんです。今日もアウトラインをはじめに確認しましょうか。彼らには少しばかりの力しかありませんでした。しかしそれでいいんです。そこで1つ目、ただイエス様を主とする告白へと導かれるんです。私は小さい、私の力は少ししかない、だからただイエス様を主とし主に仕えるということを彼らは大切にしたんです。少しばかりの力であってもそこでイエス様に明け渡し、イエス様の言葉を守り、イエス様の名を決して否まず、イエス様を主とし主に仕えるものを主は恵みのうちに引き上げてくださるんです。誰も閉じることのできない門を開いてくださっているんです。ですから皆さん、私たちはこれからもイエス様だけを主として心からの礼拝を捧げ続けてまいりたいと思います。その歩みは山あり谷ありかもしれない。しかしその一足一足を忍耐をもって主に従い続けるものを、今日の2つ目、主は守られます。主が導いてくださいます。そのことを私たちは今日も覚えたいと思います。主はその見てをもって私たちを守り導き、誰も見たことのないことを起こすでしょう。誰も聞いたことのないことをなすでしょう。素晴らしい御業を見せてくださるお方です。そして今日も素晴らしい天の御国の約束をこの手紙で私たちに与えてくださっていますから、私たちはこれからも与えられているものをしっかりと保ち続けてまいりたいと思いますね。じゃあ今日の箇所に入りましょう。今日の箇所の7節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、 聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われる。さあ、イエス様は使徒ヨハネを通してフィラデルフィアという町にある教会に手紙を書き送られました。今日も地図出しませんけれども、前回のサルディスの町から南東へ約45キロのところです。この町は紀元前150年頃にペルガモン王朝アッタロス2世フィラデルフォスという王様によって作られた町でした。なのでその王様の名前を取ってフィラデルフィアという町の名前になったんですね。先日明先生もメッセージの中で解説してくださいましたが、フィラデルフィアとは兄弟愛という意味の言葉です。皆さん、この町にどのようにして初めに福音が伝えられたのかは明らかでないんですけれども、どうやらこの教会はそれほど大きくない教会だったようです。それほど力もない、そんな教会だったようです。しかしその教会の人々はどんな時にも主の言葉を守り、一歩一歩忠実に歩んでいたんです。この手紙でのイエス様の自己紹介はどうでしょうか。まずは聖なる方、真実な方と言われています。イエス様は聖なる方であり、約束を守られる真実なお方であるがゆえに、それぞれの教会を愛おしく見つめておられて、そして大切なその教会を悪から守り導いてくださるお方なんです。さらにイエス様はダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、そのようなお方です。これはイザヤ書22章22節に書かれている言葉ですね。イエス様はその門の開閉の権威を持っておられるお方なんだと。神の国、新しいエルサレムに入るその門の開閉の権限を全てイエス様が持っておられる、この自己紹介、後で後々フィラデルフィアの人々に響いてきます。そのイエス様がフィラデルフィアの教会にも、私はあなたの行いを知っているよと言われました。じゃあ続く8節をご一緒に読みましょう。はい、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。それぞれの教会に関心を持ち、それぞれの教会を見つめておられるイエス様は、フィラデルフィアの教会はそんなに大きくなくって、それほど力もない、そんな教会だったかもしれない。しかしその教会の少しばかりの力をよくご存知で、だからこそイエス様だけを主として、主の言葉を守り、イエス様の名をどんな時も否まなかった、その姿を称賛しておられるんです。イエス様はここで、あなたには少しばかりの力があると語られましたけれども、聖書をお持ちの方はここに米印が書いてあって、脚注を見ると、あなた方には少ししか力がなかったって、少ししか力ないあなたのこと私はよく知ってるよ、しかしあなたは主の言葉を守ったね、イエス様の名を否まなかったね、その姿を称賛してんです。皆さん、彼らはそれだけ主の言葉を守ることへの試みにあってたんです。チャレンジを受けてたんです。そしていつもイエス様の名を否み、その信仰を捨てさせようとする攻撃の中に彼らは置かれていたんです。それは次の9節に出てくるユダヤ人だと自称しているが実はそうではないとされている者たちからの攻撃によって、彼らは試みにあっていました。 皆さん当時ローマ帝国はローマ皇帝カエサルは神であるとして、カエサルが主であると告白させました。すべての人々に。そしてその皇帝崇拝によって人々の忠誠心を培って一つの国へと国を治めていました。しかしユダヤ人はカエサルが神であるとは絶対言うことができない。神様は唯一の主であり、人を神とすることなんてできない。じゃあ彼らはどうなってしまうでしょうか。でもユダヤ人はローマ社会の中である程度の社会的地位を得ていたので、ユダヤ人はカエサルが主であるって告白しなくてもいいよという特別の許可をもらっていたんですね。その頃キリスト者はユダヤ教の一派とされていましたから、なのでその枠の中にかろうじて置かれていました。カエサルは主であると告白しなくても大丈夫だけど、キリスト者がどんどんどんどん増えていって、そして異邦人もその信仰の中に導かれてくると、ユダヤ人はあ、このままじゃ異邦人もどんどん増えていってローマに目をつけられるんじゃないか、自分たちに与えられているその特権が失われてしまうんじゃないかと恐れたんです。なのでキリスト者を彼らは街道から追い出したんです。街道の扉を彼らに対して閉ざしたんです。まさに門は閉ざされてしまっていたんです。キリスト者はコミュニティから追い出されました。社会的地位も立場も失いました。生きていく上での大きな恐怖や不自由さの中で、ああ、イエス様を主と告白するのはもうやめようか、イエス様の名を否み、その信仰を捨てさせようとする攻撃の中に彼らは置かれてしまっていたんですね。皆さんいかがでしょうか。このフィラデルフィアの人々が置かれていたこの環境、もしかしたら今日に生きる私たちにも時にそのような攻撃の中に置かれてしまうこともあるでしょうか。自分たちの力の小ささに打ちひしがれてがっかりしてしまうことがあるかもしれない。ああ、私には力が少ししかなかったって、また目に見えるものにとらわれてしまってイエス様の言葉を守ることがなんだか窮屈に思ってしまうことがあるかもしれない。時にいろんなしがらみの中で、いろんな置かれている状況の中で、いろんな恐れや不自由さの中でもうイエス様の名を否み、まるで放蕩息子のように背を向けて離れていってしまうこともあるかもしれない。しかしフィラデルフィアの教会にイエス様は、あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったと称賛の言葉を送られたんですね。皆さん、教会の進化は外観とか人数には決してよらないんです。人間に大きな力があるかどうかとかは全く関係ないんですよね。たとえそれがフィラデルフィアの教会のように少数であっても、たとえ少しの力しかなくても、たとえ私たちが弱くて小さくても、私たちがただイエス様を主とするならば、私たちの弱さに主の強さが表されるのではないでしょうか。少しばかりの力であっても主の言葉を守りイエス様の名を否まずイエス様を主とするならば、その人を通して主ご自身が栄光を表してくださるのではないでしょうか。いつも確認していますね。大切なのはどこにいるかじゃなくて誰といるかですね。その置かれている状況がどのようなものであろうとも、私たちがいつもイエス様を主とし主と共に歩むならば、主はそこで素晴らしい御業をなし、そして終わりまで導き続けてくださるんです。引用箇所丸一番に第二コリント4章7節を挙げていますから、読める方でご一緒に読んでみましょうか。第二コリントの4章7節をご一緒に読みましょう。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。これはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが 明らかになるためです。いかがでしょうか。私たちはただの土の器ですね。私たちは欠けだらけかもしれない。私たちはひびだらけかもしれない。しかしその欠けから、そのひびから、私たちのうちにおられる主の光がこぼれるんです。私たちの力は少しばかりであっても、そこに計り知れない神様の力が明らかにされるのではないでしょうか。昨日は日本 CEF の東北支部の剣道式がありました。この教会からも何人かで駆けつけて共にお祝いすることができました。まあ、思えばこうして高先生と出会って、毎週ここで一緒に礼拝をお捧げすることができるって、ああ不思議な導きだなと。ある方はスモールグループで毎日共に聖書を読んだり、ある方は一緒にハイキングに行ったりと、良い交わりが与えられていることも本当に感謝だなと思っています。高先生がですね、こうしていつも礼拝に来てくださるようになったこと、私はとっても嬉しく思っているんですけれども、1ヶ月ぐらい前に何気ない LINE のやり取りの中で、高先生はですね、こんな文章を私に送ってきてくださったんですね。私はマリアの家に導かれた時から破格的な恵みで今まで来ています。礼拝の時に何回も神様が恵みをくださって、どこにも行けなくなったのでした。促されていたのでした。最初から導かれていたのでした。感謝しますと LINE をくださったんです。高先生からそんな LINE をいただいて、私はとっても驚きつつ、そして本当に光栄に思いました。だって私たちは東日本大震災で全てを失ったように思いました。4つのチャペルを全部失って、教会員も北海道から沖縄までみんなちりぢりになってしまいました。私たちにあった力はまさにフィラデルフィアの教会じゃないけれども、少しばかりの力でしかなかったのかもしれない。しかし、それでも礼拝することをやめないで、そこでなんとかイエス様の言葉を守って、そこでなんとか踏ん張ってイエス様の名を否まないで、イエス様だけを主として礼拝を捧げ続けるときに、あ、そこに計り知れない主の力が表されて、もしかしたら高先生もそれを感じてくださったのでしょうか。皆さん、神様は私たちに決して何か華々しい技を要求しているんじゃないんですね。少しばかりの力であっても、ただイエス様の言葉を守り、その皆を否まず、そこで主に明け渡して、ただイエス様を主とし、主に仕える、そのようなものを主は引き上げてくださるのではないでしょうか。引用箇所丸2番にヨハネの8章51節、ヨハネの福音書8章51節を挙げていますから、ここもご一緒に読んでみましょう。はい、誠に誠にあなた方に言います、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。イエス様は私たちにも言われました。誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。確かに今日の箇所でも8節に戻っていただくと、少しばかりの力がありイエス様の言葉を守り、イエス様の名を否まなかったフィラデルフィアの人々のために、イエス様は、見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいたと言われていますね。この世の歩みにおいては、フィラデルフィアの人々はユダヤ人の街道からはみんな追い出されて、こっちに入ってくるなと門を閉ざされてしまった、そんな彼らでしたけれども、しかし彼らのただイエス様を主とし、主に仕えるその信仰のゆえに、ダビデの鍵を持っているイエス様は、その権威を持って誰も閉じることのできない門を、天の御国の門を開いてくださっているのではないでしょうか。8月の昇天者記念礼拝の時にもお話ししましたけれども、 ちょうど2年前の11月に天に召された古谷姉妹から私はこんな話を聞いたことがあったんですね。古谷姉妹は何度も脳梗塞をされて、それでも何度も立ち上がった方でしたけれども、何度目かの脳梗塞の後、その時も奇跡的に守られた古谷姉妹のお見舞いに行った時のことです。正志先生、私ね、今回どこかに行ってきたみたいなのと話が始まりました。私はとっても静かな場所にいてね、向こうの方にはとっても大きくて立派な門があって、その扉はね開いていたんですって。その先はとっても明るくてキラキラと光り輝いていたの。でも私はそこに入らずに戻ってきたんです。先生、あれって天国だったんでしょうかって私に言ってくださったんです。私はそんな話を聞いてですね、そうでしたか、天国だったかもしれないですねと言いながら、不信仰な私はその時心の中で、ああ古谷さん夢でも見たいのかななんて思ったものでしたけれども、しかし天国の光景が書かれた黙示録21章を読み進めていくと、最後の方の25節にこんなふうに書かれてるんですよね。引用箇所丸三番の黙示録21章25節、黙示録21章の25節も読める方でご一緒に読んでみましょうか。はい、都の門は一日中決して閉じられない、そこには夜がないからである。ああ古谷姉妹が見られたのはこの光景だったんだ。私はその時改めて天の御国がぐっと近くなったように思いました。さあ、ダビデの鍵を持つお方、門の開閉の一切の権威をお持ちのお方、イエス様が決して閉じられない。今日の箇所の8節に戻るならば、誰も閉じることができない門を私たちの前にも開いてくださっています。少しばかりの力しかなくてもそれでいいんです。そこでイエス様に明け渡して、ただイエス様を主として、主に仕えるものとされてまいりましょう。これからも私たちはイエス様だけを主として、天を見上げつつ心からの礼拝を捧げ続けてまいりましょう。さあ、続く箇所は簡単に解説していきますね。次の9節に出てくるサタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく嘘を言っている者たちについては、先ほど説明した通りです。彼らはキリスト者に対して、自分たちも巻き添え食ってはならないと街道の戸を閉めて門を閉ざし、キリスト者を苦しめました。しかし聖なる方、真実な方であるイエス様は、聖であるがゆえに、真実であるがゆえに、ユダヤ人は異邦人が自分たちの足元にひれ伏すって考えていましたけれども、かえって彼らの方がひれ伏させられて、そして生きておられる救い主イエス・キリストがフィラデルフィアの教会の人々を愛していることを知らせるって言われたんです。さらにイエス様はフィラデルフィアの人々が主の言葉を守ったように、主もあなたを守ると約束してくださいました。10節をご一緒に読んでみましょう。10節を読みましょう。はい、あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守る。ここでもイエス様は彼らの主の言葉を守った姿、特に忍耐についての私の言葉を守ったことを称賛して、私もあなたを守ると約束してくださったのでした。ここでの忍耐は、困難の中でもしっかりと耐えて最後まで諦めないということを意味しています。山あり谷ありの歩みにおいても、時に恐れや不自由さの中にあっても、時にその信仰を揺さぶられるようなことがあっても、そこで忍耐し最後まで諦めないで主に忠実でありたいと思いますね。 昨日出席させていただいたその CEF 東北支部の剣道礼拝式は本当に素晴らしい時でした。神様の素晴らしさがもう全面に表されていて、そして私たち一人一人にも与えられている神様からの使命についても改めて覚えさせられる、そんな時になりました。高先生が東日本大震災の後、福島への思いが与えられた、福島の子どもたちに福音が必要だ、その時に多くの人々には驚かれたそうです。確かに福島のいろんなニュースが海外でも飛び交う中で、なぜ今福島にと思われたでしょうか。そして引き止められもしたのではないかと思います。しかし福島の子どもたちを愛し、教会を愛し、何度も何度も福島に足を運んでくださって、そしてついにはいわき市に拠点となる東北支部を作りたいと思われたのだと。しかしまだめぼしい物件も何もないまま、私はもう福島に住みますと神様に約束されて、そんな導きの中でマリアの家に住んでくださったのが私たちとの出会いでした。そして福島に住み始めて間もなく出会った今回の大きな日本家屋の物件、高先生はこれが神様の御心の物件だって確信されたそうです。しかし確信されたものの、予算とはもう大きな開きがあって、とてもじゃないけど買うことができない。話し合いの末一度白紙に戻して、しかし高先生は忍耐して祈り続けられたそうですね。すると何が起こったかって、2ヶ月後何にも交渉してないのに200万円も値段が下がって、そしてまた献金も集まってその物件を購入することができて、今回の剣道式に至ったのだと。そんな高先生の報告とお証しを聞きながら、そしてまた今日も賛美してくださいましたが、韓国からの皆さんが日本語で賛美された、誰も見たことのないことが、誰も聞いたことのないことが今この地に起こる、荒野には道を、荒地には川を、新しいことが今この地に起こる。TCU 鍵伝道チームも夏に来てくれた時、何度この歌を歌ってくれたでしょう。その賛美を聞きながら、あ、確かに私たちの主は忍耐についてその主の言葉を守るものを愛おしく見つめておられて、そして確かに私もあなたを守ると真実を尽くしてくださるお方なのだと思わされて、私も昨日の剣道式とても感動し、主の御名を賛美したのでした。さあ、どこにいるかではなく誰といるかが大切ですよ。いよいよ私たちも忍耐を働かせて、たとえ何があろうとも最後まで諦めないで主に忠実であり続けたいと思います。そうするならば、私もあなたを守る、主が私たちを守り導いてくださいます。全世界に来ようとしている試練の時にも主が私たちを引き上げ、私たちを守られるんです。主が再び来られる日、それはいつか分かりません。先週見た手紙の中では、私は盗人のように来る、私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからないと言われました。今日の手紙では次の11節、私はすぐに来ると言われました。11節もご一緒に読んでみましょう。11節も読みましょう。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。この私はすぐに来る、これは来る時には遅れることはない、速やかに来るということですね。そこで私たちがすべきことは何ですか。忍耐を持って祈ることです。天の御国にて約束されている自分の冠を誰にも奪われないように、その持っているものを終わりまでしっかり保つことではないでしょうか。前回も前々回も確認したように、今日と言われている間、私たちは最初の確信に立ち続け、永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、終わりまでしっかりと 持っているものを保ち続けてまいりたいと思いますね。皆さん、この6つ目の手紙に書かれている勝利を得る者への約束も本当に素晴らしい約束ですね。これまでの5つの手紙にもいろんな勝利を得る者への約束が書かれていました。今日の箇所ではどうでしょう。12節をご一緒に読みましょう。はい、私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の御名と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。皆さん、これは天における神様の都、天のエルサレムに確かに入ることができるという保証ですよ。あなたは救われている、永遠に神様の臨在のもとに置かれるという保証です。柱ですからね、もうそこにしっかりと組み込まれていて、もう絶対に出られない。この12節にあるように、その人はもはや決して外に出て行くことはないって神様は約束してくださってるんですよ。皆さん、人々はユダヤ人からは街道の外に追い出されました。扉閉められて門を閉じられた。そんな彼らにとって決して閉ざされることがない門が開かれている。そして神の神殿の柱とされて、もはや決して外に出ていくことはないという、この約束はどんなに彼らにとって大きな励ましと希望になったことでしょうか。そしてさらにそのものは主からたくさんの名前をいただきますね。神様ご自身の名と新しいエルサレムの名と、そしてイエス様の新しい名をいただくんですって。皆さん、私たちもこの名をいただく日が来ます。なんという光栄でしょうか。さあ、今日は黙示録の7つの教会の6つ目、フィラデルフィアの教会に宛てて書かれた手紙をご一緒に見ることができました。今一度最後にアウトライン出していただくと、彼らには少しばかりの力しかありませんでした。しかしそれでいいんです。そこでただイエス様を主とし、主に仕えることを彼らは大切にしたんです。少しばかりの力であっても、そこでイエス様に明け渡し、イエス様の言葉を守り、イエス様の名を決していなまず、イエス様を主とし、主に仕えるものを主は恵みのうちに引き上げてくださいます。誰も閉じることのできない門を開いてくださっているんです。ですから皆さん、これからも私たちはイエス様だけを主として心からの礼拝を捧げ続けてまいりましょう。その歩みは山あり谷ありかもしれない。しかしその一足一足を忍耐をもって主に従い続けるものを主が守り導いてくださる、今日も心に刻みましょう。主はその御手をもって私たちを守り導き、誰も見たことのないことを起こし、誰も聞いたことのないことをなし、素晴らしい御業を見せてくださるお方です。そして今日も素晴らしい御国の約束を私たちに与えてくださっていますから、私たちはこれからも与えられているものをしっかりと保ち続けて歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は7つの教会への手紙のうち6つ目、フィラデルフィアにある教会にあてて書かれたイエス様からの手紙をご一緒に見ることができました。イエス様が愛してやまない大切な大切なフィラデルフィアの教会に、イエス様は「あなたの行いを私は知っているよ」「あなたには少しばかりの力しかないけれども、その力でいいんだよ」 だからこそあなたはイエス様に明け渡したね。イエス様を主として、イエス様の言葉を守り、イエス様の皆を絶対に否まなかったね。苦しかったでしょう。追い出されて命の危機にさらされ、社会的地位も失い、不安もあったでしょう。恐れもあったでしょう。何度イエス様の名を否もうかと信仰を揺さぶられることもあったでしょう。しかしあなたのその少しばかりの力であっても、あなたはよくイエス様と共に歩み続けた。イエス様は私たち一人一人のそんな歩みをも見てくださっています。私には少しばかりの力しかない。それでいいんです。だからこそ私たちも主に明け渡すことができます。土の器で欠けだらけでひびだらけかもしれない。だからこそうちにおられるイエス様の素晴らしさが輝き出すんです。皆さんはどうでしょうか。今イエス様を心の王座にお迎えすることはできるでしょうか。そのものをイエス様は引き上げてくださいます。誰も閉じることのできない門を開いてくださっています。なんという光栄でしょう。私たちはこれからもイエス様を主と告白し、礼拝を捧げ続けてまいりましょう。主が守り導いてくださること、今日も覚えて主と共に歩み出してまいりましょう。忍耐を働かせて主に従い続けるものを主は守り導いてくださいます。誰も見たことのないことを起こすでしょう。誰も聞いたことのないことをなしてくださるでしょう。新しいことをしてくださるでしょう。私たちは今日も勝利を得る者に与えられている約束に預かるその日まで、今持っているものをしっかりと保ち、天を見上げて歩んでいきましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を今日も呼び集めてくださいました。私には何のいさおしもなく、それどころか欠けだらけでひびだらけで、しかし主よ、あなたはそれを知っておられて、そして私たちを愛して招いて、よくやってるって今日も迎え入れてくださったことを覚えて本当にありがとうございます。神様、私たちがこれからもあなたを主とし続けることができるようにどうぞ導いてください。今私たちの心の王座に主をどうぞお入りください。あなたが約束してくださっている、誰も閉じることのできない開かれた門をくぐるその日まで、どうぞ私たちが主と共に一歩一歩歩んでいくことができるように導いてください。あなたが私たちを守り導いてくださること、私はあなたを守ると、この約束のゆえに今日も私たちはあなたを賛美し、あなたを 崇め、持っているものをしっかりと保ちながら、ここから一週間の歩みへと歩み出します。主よ、どうぞ私たちを導いてください。神様、あなたの愛にあふれた眼差しのゆえに、心から感謝し、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。